実食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。実食アウトプット勝よしこです。ただいま3月3日おひな様の日ですね。皆さんは、家に飾ったりしているのかな。女のお子さんがいらっしゃったりすると、私は、女兄弟妹がいますので、親は未だに人形を出してきて飾っております。実は巨大な7段飾りが家にあって、それをねずっと飾ってくれてたんですが、去年か一昨年ぐらいからもうしんどいから2つだけにするわって言って、お代理様とおひな様とね2つだけ出してるようですが、まあそんな、3月3日を迎えました。実食アウトプット勝よしこでございます。ですね、ツイッターの方でいつもこの番組最後までお聞きいただいてると、最後にツイッターでご意見ご感想お待ちしておりますっていうようなことを言っておりますが、アットヨスコス YOSCOS という ID でやっておりますので、よろしければ、フォローなどしていただけると嬉しいなと思っているんですけれども、そのツイッターでもお知らせしました通り、実はですね、この春、大々的なイベントを、私個人ではなく本業で、携わっております、毎日放送さんのですねチャリウッドというイベントが、4月の4日から6日にかけて、茶屋町一帯で行われるんですけれども、ついにそちらの方で、謎解きアドベンチャーみたいな感じで、街をうろうろ歩きながら謎を解いて、いろいろ、ロールプレイング的なこともしながら楽しめるみたいなイベントにですね、携わっておりまして、ずっとね、脱出ゲームとか、謎解きイベントとかいろんなとこに行ってきた甲斐があったなというもんでございます。本当に大好きで楽しい、そういう謎解きイベントに、今回携われて、いろんな方にねこういうのがあるんですよ、面白そうでしょうっていう、プレゼンをしまくって、そしたらいろんな、面白い人とか偉い人とかがそれ面白そうやなって言ってくださって、そしてついに実現する運びとなりました。4月の4日から6日までチャリウッドというイベントの中のチャリウッド王国失われた3つの秘宝という、いかにも感たっぷりでお届けいたします。このチャリウッドのイベントなんですけれども、チャリウッド王国失われた3つの秘宝というイベントが開催されます。参加方法などは、毎日放送のホームページから、探していただいて、チャリウッドでカタカナで検索しても出てくると思います。一応、参加費が1000円ということになっておりまして、今ならお得な前売りチケットも発売中とのことです。まだですね、発売はまだですね、3月14日発売開始というふうに書いております。私もその辺の細かいことは今見ていました。イベント期間中旅立ちの門というのが、できます。スタート地点として旅立ちの門というのが、ヌーチャヤ町の1階にできますので、そこで冒険キットを購入するか、前売りチケット、100円お得な900円で販売されるらしいので、こちらの方を、交換すると冒険が始まるよということです。もういろいろずっと会議してきて、わあこんなんやりたいこんなんやりたいと思ってるのが、周りの人もみんな同じようにそんなんやりたいっていうふうに思ってくれて、それがどんどん形になって、いろんなプロの人の手が加わって形になって、なんでしょうね、 大きいイベントになっていくっていうのがすごく面白いですね。うん、普段そのテレビの方の仕事をさせていただいているので、実際そのテレビってすごい数の人が見てくださっているのは重々承知の上で、ね、できるだけいろんな人に、役に立つものだったり、いろんな人が、見て楽しいなと思えるようなものを作っているつもりなんですが、実際そうやってイベントとなると足を運んでいただいて、そこで楽しんでいただいてっていうのを目の当たりにできるかと思うと、非常にこう楽しみですね。どうなることやらという、心配だったりプレッシャーだったりもありつつなんですが、そこはそれ、みんなでいろんなことを楽しんでいけたらなと思っておりますっていうような、こんなイベントをやることになりましたっていうような情報も、ツイッターの方でお知らせしておりますので、ぜひ、アットヨスコス YOSCOS で、やっておりますツイッターフォローしてみてくださいという今日のハッピーニュースのコーナーが終わりました。そしてですね、実食アウトプットですので美味しいものを食べたお話をしていきたいなと思うんですが、先週末私はまたまた謎解きのために奈良に行っておりまして、まあ、今回はスクラップさんのイベントだったんですが、実際以前大阪でもやってたみたいなんですけども、私はその頃まだ、あまりアンテナを張ってなくてですね、どっか行けるとこないかなと思ったら巡回して奈良にも来ますよというので今回奈良に行くことにしました。同じく一緒に謎解きをちょくちょく楽しんでいる味噌のクイズ研究会会長の西野さんと、副会長ジョジョ川氏とですね、3人で行ってきたわけですが、これがね、まあ、謎解きイベント自体は夕方からだったので、それまでせっかく奈良に行くんならということで、奈良に行くならということでですね、大阪と奈良実際どれぐらいかかるかご存知ですか？私はもう遠足で行ったイメージがやっぱり強いので、すごく旅感があるイメージだったんですが、実際難波駅に近鉄難波駅に集合しまして、奈良までなんと高々 3,40 分ぐらいで着いてしまうんですね。めっちゃ近い、びっくりした。うん、なぜこんなに近いのに今まであんなに行ってなかったんだろうと思うぐらい近かったです。うん、大人になってからっていうか最近も結構行ってるんですけどね、それでもあんまり近いと感じなかったけど、今回はまあお友達が一緒だったりとか、道中くっちゃべったりしていたので、とても近く感じました。で、朝から行きまして、着いてすぐにもうランチ行くぐらいの時間だったんですけれども、このランチが非常に美味しかったので、このお話を今日は、しましょう。ただちょっとその話は置いておいて、その後のランチ後のお話からしていきたいなと思います。ランチをいただいたのが近鉄奈良駅のすぐ近くのお店で、ビストロで、フレンチで、ランチをいただいたんですけれども、その後ですね、同じく近鉄奈良駅から歩いて本当にすぐですね、興福寺、アシュラ像があることでおなじみの五重の塔でおなじみですねの興福寺に行きまして、五重の塔をへーと言って、ああ確かに五重やなーと言って、美しい建物ですねと言って眺めた後、国宝館というそれこそアシュラ像が中にあるなんていうんですかね、博物館みたいな感じで展示してありまして、いろんなものを見てまいりました。巨大な、なんでしょうね、金剛力士像の頭の部分だけがこう昔頭だけ作ったけど体作らなかったので、展示してますみたいな金剛力士像の頭だったりとか、そうですね、 いろんな、それこそ仏像だったりとか、昔使われてた、あ、そうそう、和道開珎とかね、昔のお金だったりとか、本当にその700何年っていうような時代に、こんな綺麗なツルツルの水晶をどうやってこんな綺麗にしたのかなとか、この7世紀の時点で、7世紀じゃないか、8世紀の時点でこんなすごい技術があったんやみたいな、ねえ、驚きがあったりとか、あと私なんかもうほんの数年前のものでもこんなほっといて家に置いてあったらボロボロになってなんか薄汚れてきてしまったりするのに、こんなに、なんでしょう、今何年、2014年でしょ、700何年やったら、1300年ぐらい前、1300年間もこんな綺麗な状態でよう置いてあったなっていうような仏像とかね、いろんなものが見れまして、すごい細かい、ところまで細工してあるとか、近くで見るとやっぱりわかるんですね。うわ、こんな昔の人、一つ一つこうやって字を彫っていったりするのすごい大変やったよなぁなとか思いつつ、でもそう、今私が見てるこの、なんやろ、この鐘をつく鐘に彫ってある字は確かに1300年前誰かがその人の手で彫ったもんやとか思うとすごく感慨深くって、見てますよ、1300年後の私があなたの仕事を見てますよっていう気持ちになったりね、本当に悠久のロマンを感じますね。うん、感じました。で、なんかその博物館としてもすごくその抑揚がある展示の仕方がしてあって、最初のうちなんか割と地味なものが飾ってあったりとかするんですけど、ある曲がり角を曲がったらうわっていうようなのがあったりとか、なんかいちいちこう感動させてくれる、驚きの連続でしたね。国宝館、本当にあの行った人はぜひ一度、足を運んでいただきたいですね。アシュラ像も実際写真とかで見てると大きさとかよくわかんないんですけど、千手観音はでかすぎてびっくりしたし、アシュラ像はこんなちっちゃいんやっていうのにびっくりしましたね。もっとドワーッと大きいんかと思ったら結構本当の人の背丈ぐらいで、ただそのなんやろ、この間ソチで羽生くんを見たからそう思うんかな、美しい美少年が誰かモデルでおったんかなとか思いながら見ましたね。すごくこう腕のラインとか肩のラインとかがなんとも言えんこのね、滑らかに彫ってあって、細いんですよ腕とか、全然そのムキムキっとしたなんか筋骨隆々みたいな感じじゃなくって、なんかスラーっとしててね、なんかこの世にいるようないないような、まあいないんですけどね、まあなんかそういう感じの、美しさがありましたね。美しゅうございました。まあそんなアシュラ像を見て、でその後ですよ、まあせっかくなんで奈良の大仏さんを見に行きましょうということで、興福寺から東大寺まで歩いていきました。すぐ隣にあるようなイメージだったんですが、ここが結構歩きましたね。テクテクテクテクと、で雨なんかも降ってきたこともあって、あ、結構歩くなと思いながら、足元悪い中歩きました。でテクテク歩いてると、もうね、実際興福寺に行くまで、もう奈良公園に差し掛かったぐらいから わあ、鹿やーっていうのがあるんですよ。道端に鹿がいるんでね。わあ、鹿がおる、鹿と写真撮ろうみたいなのが最初のうちあるんですけど、もう東大寺に向かって歩いてるぐらいになったら、まあ、そらおるわなぐらいの感じで、おお、こいつら多いな、お、陽気おんなぐらいの感じで、特に珍しくもなく、人も歩いてるよ、鹿も歩いてるよぐらいの感じになってくるので不思議ですよね。で、ちょっと歩いて東大寺に着いて、東大寺で、大仏を見たわけですが、もうその大仏の大きさもさることながら、なんでしょうね、いろんな国の人が来てらっしゃるんですね。いろんな、なんやろ、中国語も聞こえたし、韓国語も聞こえたし、マレー語かな、マレーシアの方かな、フィリピンの方かな、なんか、ちょっと判別しにくいような、ただまあ、お顔立ちはアジアの方の方が多かったですね。もちろん西洋の方も、来られてて、いろんな国の人が来てらっしゃってね、みんなは、おう、ビッグって言うて見てはりましたね。下から見上げると、すごくこう、暖かい感じで、見下ろしてくださっているなぁ。ありがたいなぁという気持ちに、特にこう、ね、仏教に帰依してなくてもなんとなくそういう気持ちになるもんです。で、まあ、大仏さんの周りをぐるーっと回ると、奈良、その仏像さんの後ろにね、その模型が、大仏殿の模型が、作ってあって、白木で作ってあって、すごく緻密な、模型が作ってあって、まあなんと美しい細かい仕事、どこの、まあ、宮大工さんが作ったんやろうと思うと、奈良少年刑務所のみんなが作りましたみたいな、そういう、なんでしょう、訓練じゃないですけどね、こう集中するとか、何か大きなものを作り上げるみたいな、練習になるんですかね。そうなんですって、少年刑務所のお子さんたちが、もうあかんでって言われながら、もう集中することも覚えなあかんでって言われて作るんでしょうね。でも本当に立派なものでしたよ。それも一見の価値ありでございます。で、何度言っても関西の人なら一度は経験したことあるんじゃないかというのをですね、千葉出身の副会長ジョジョ側が経験したことないというのでやってもらいました。大仏殿の柱の一つがですね、根元がちょっとくり抜いてあって、それが何かというと、大仏さんの鼻の穴の大きさにくり抜いてありますと。で、そこを、くぐり抜けることができるかな、大仏さんの鼻の穴の大きさと、どっちが大きいかなみたいな、なんかそういう、なんかくぐったらいいことあんねやったっけ、なんかね、穴くぐりみたいな感じで、お子さんたちはみんな喜んで、キャキャキャキャ言ってくぐってね、写真撮ったりするわけですけど、まあ、我々は、もちろん遠足で奈良に行き、みんなでそこの穴をくぐりみたいな経験をしてきたんですが、千葉からいらしたジョジョ川さんは、残念ながらくぐったことがないというので、今回もすっかり成人して、体も大人、頭脳も大人の、ジョジョ川にくぐってもらいました。で、まあ女性なので、割とほっそりした女性なので手は入るんですけど、そっからね、自力でこう、出るのはなかなか難しくて、わあ、どうしよう、引っかかった、どうしようとか言いながら、そこをね、会長の西野さんが両手を持って、もう、ずるずるずると引きずり出すという、まあ、ご利益があると、ええなあって言いながら、引きずり出されておりました。女性なら、あるいは、大人でもくぐれるかなという感じぐらいの穴でございます。もし 奈良にいらっしゃる方、経験したことない方は一度はやっておくと、なんかいいことあるかもですね。うん。私がこの年までこうやって、健康にやってこれたのも、あの時穴をくぐったからかもしれないですね。うん。で、そんな東大寺の大仏さんを見終わった後に、まあ途中お茶をしましょうかという、もうその時点でだいぶ歩いてたので、お茶をして、で、夕方前ちょっと、ゆっくりしたわけですが、まあお茶しながらですね、そうそう勝さんに相談があってと言われまして、なんじゃろうというと、これがどうしても解けないんですと、ひげ謎のお話ここでしたことありましたかね。あの神戸謎解きパーティーの時に、一度私実物を拝見した、もうそれはそれはたっぷりひげを蓄えた素敵な紳士の、ひげの南さんっていう方がいらっしゃるんですけど、そのひげさんが作ってらっしゃるひげ謎といういわゆる持ち帰り謎ですね、封筒に入っていて、持って帰って遊べるというひげ謎というのがございまして、それを私は一度解いたので、ジョジョ川と西野さんがその時神戸で買って、ずっと解いてたらしいんですが、解けないということで、ちょっとヒントを差し上げつつ、うん、最後にうわーっていう、もううわーっていうもう感動が待っているので、皆さんヒゲ謎を見つけたら買った方がいいですよ、うん、と思います。もうめっちゃ面白かった、人が解くのを見るのもめっちゃ面白かった。はい。まあそんなヒゲ謎をやって、最終的にスクラップの人狼村からの脱出をやって、まんまと脱出できず、ぐぐやじーってなりながら大阪に帰ってきました。おしまいという一日だったんですが、ランチで食べたお店がもうむっちゃ美味しかったんで、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思っておりました。奈良、近鉄奈良駅、すぐ近くにあります、北町スマガザンというお店です。スマガザン、フランス語で、まあ、お店、そのお店とか、あのお店とかですね、スマガザンっていう感じですかね。北町というところにあります、スマガザンさんです。で、こちらのお店ですね、ビストロなのでもちろん夜もやってらっしゃるんですが、やっぱりこういう観光地にあるということで、お昼のランチもむちゃくちゃ充実しています。まあもちろん事前にいろいろ食べログとかでいろんな人の評判を見てどのお店にしようかななんていうのを決めていったんですが、その期待を裏切らない美味しさでした。ランチですね、デジュネですね、ランチメニュー A1600 円から B2000 円 C2400 円とあるんですが、 A は前菜一品、メイン一品で、メニュー B が、前菜主菜とあって、最終的に、デザートがついてる。C が、前菜2品選べてデザートがついてて、というパターンですね。で、結構ボリュームがあると聞いてたので今回は A にしました。で、いろいろあったんですよ。美味しそうなのがいろいろあってね、メニューがまあ生ハムとマッシュルームと温野菜、温泉卵のサラダとかね、サーモンマリネとか、フォアグラのポワレとか、いろいろあったんですが、キッシュとかも美味しそうだったんですが、どうしてもこれがあるとこれを頼んでしまう、パテドカンパーニュにしました、前菜。もう本当苦渋の決断でしたけれども、パテドカンパーニュ。そして主菜は、これもね、豚肩ロースのビール煮込みとかね、 子羊と野菜のクスクスとか、ハラミのステーキも美味しそうやったし、頬肉赤ワイン煮込みとか、豚足の入ったトマトグラタンとかね、トリップと豚足のトマトグラタンとか美味しそうだったんですが、これもあったら大概頼んでしまう、カモモモ肉のコンフィ、シャランさんカモモモ肉のコンフィにしました。結局いつも食べてるようなもん頼んでしまうんかいと思いながら、だって好きなんだもんと思いながら頼みました。まず最初に、まあ、リエットアミューズとして豚のリエットとカリカリのパンが出されまして、このリエットもね、結構その豚の繊維が残っていて、豚の、身をそこまで粉々にしてなくて結構あらほぐしぐらいの感じで味付けしてあって、豚の、香辛料とか塩味とかは結構控えめで、豚の味が結構、楽しめる感じのリエットでしたね。そうそう、このお店ボリュームはたっぷりなんですけど、味付けが結構あっさりしてるっていうので、まあ奈良観光にいらっしゃる、結構お年を召したような方でも美味しくいただけるということで、私も、そんなね、お昼からがっつりした味の濃いものよりあっさりしたものを食べたいな、でもフレンチ食べたいなっていう気分だったのでぴったりでした。カリフラワーのポタージュもカリフラワーの色も綺麗やったし、味もカリフラワーの味がしっかりして、それでいて上に乗ってるピンクペッパーをカリッとかじった時のわーペッパーっていう感じも結構楽しめて、美味しいスープでしたよ。そしてパテドカンパーニュ、これもね、私の好きな感じ、中の身がゴロゴロしていて、いろんな肉の感じが結構、ダイレクトに伝わる感じのパテでした。田舎風パテですね。で、主菜の、鴨のコンフィですけれども、こちらもね、皮パリパリ中ジューシーっていう感じの、ナイフを入れた瞬間肉汁ジューわーみたいな、コンフィでした。最終的に、骨を手で掴んでかじるというね。もうだってね、ナイフフォークで切れるのもう限界あるけど、その骨についてる肉が美味しいの私は知っているっていう感じで、すいませんちょっと失礼してって言ってこうかぶっと、食べさせていただきました。美味しかったな。うん、いやほんとね、これで、ランチこのボリュームで、このクオリティで1600円、鴨のコンフィはプラス400円でしたので2000円ジャストだったんですが、これはなかなかのお値打ちです。旅行に行ってちょっと、まあね、普段のランチやったらそこまで2000円も出すのはちょっとなっていう感じですけど、せっかく旅行に行ったんですもの、美味しいものをという時にぴったりでございます。もちろんその奈良っぽい柿の外しとか、奈良漬けとか、なんか茶がゆとかそういうのも大好きですし、そういうのが食べたい時もありますが、お昼ちょっとフレンチ食べたいなとかいう気分の時はもう絶対、おすすめ外れのない、お店だなと思いました。というわけで今回は近鉄奈良駅の近くにあります北町スマガザンさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でお待ちしております。最初にも申し上げました通り、この実食アウトプットの告知以外にもいろいろこんな店行ったよとか、お仕事関係でもこんなことやってますとかいう、こんな番組やりますみたいな告知もたまにしたりしていて、ぜひフォローしていただけたりリツイートしていただけたりすると、 心の支えになりますのでよろしくお願いいたします。それでは実食アウトプット148回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。